それぞれの合言葉第16話。皆さんおはようございます。社会福祉法人愛政会の木村義兼です。この番組は普段なかなか関わりが少ない福祉について、福祉の仕事について、私たち愛政会についてできる限りオープンに知っていただくことを目指す番組です。福祉の仕事について、また福祉の現場で働く方々にそれぞれの仕事やりがいなどをお聞きする中で、それぞれの愛の言葉、合言葉をご紹介していけたらと思っています。今回もよろしくお願いします。第16話の今日のテーマは、福祉業界に求める人材とはということをテーマに、特に介護業界で働く方々のことをお聞きしていきたいと思います。今日は社会福祉法人愛政会の高野真紀子さんと一緒に進めていきたいと思います。では、高野さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、ケアホーム大湯で総務課長を務めさせていただいています、高野真紀子と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高野さん、まず単刀直入にお聞きしていますが、今働いていらっしゃるケアホーム大湯の方では、どんな方が、働いていらっしゃいますか？
はい、主に鹿角市在住の方、小坂町の方、大館からも通っていらっしゃる方もいます。
まあ鹿角市の方が一番多いとは思うんですけど、まあ、近隣の市町村から、通っている方もいらっしゃるっていうことですね。
はい、
ありがとうございます。大体年齢層っていうのは、どういう感じなんですかね？
はい、年代は20から60代までやや平均的にいらっしゃって、あとは高卒の10代の方、はい、70代の方も数名いらっしゃいます。
そうなんですね。高校卒業してケアホームにこう入ってきたっていう方もいらっしゃるってことですね。
はい、そうです。
70代の方もいらっしゃるっていうことなんですが、その方はもうあれですか、すごく長く働いてるんですか、それともどこか会社で勤めていて、その定年退職された後に働きに来られた方とかなんですか？
はい、どちらもいらっしゃいまして、
はい
はい、
一番働いてるのが長い方とかだと何年ぐらいの方がいらっしゃるんですか？
ケアホームができた年に勤めていらっしゃる方もいるので、はい、25年とかですかね。
すごい長く働いている方もいらっしゃるんですね。
はい
はい、ちなみに、さっき高校卒業してっていう方もいらっしゃるってことだったんですが、その時っていうのは特に資格とかはなく、介護の業界に入ってこられたっていうことですかね？
はい、割と高校の、はい、準備が早いので、はい、決まった後に初任者研修を受けて入ってこられる方もいますし、入ってから通う方もいらっしゃいます。
なるほど。ちなみに愛政会の方では資格を取ることに対して何かサポートみたいなのってあるんですか？
あります、
はい、例えばどんなものがありますか？
例えば初任者研修、今お話しした初任者研修ですと、はい、シフトの配慮、あと介護福祉士ですと、模擬試験の費用の補助とか、
はい、
あと社会福祉主事ですと学費全額補助とかですね。
なるほど。初任者研修っていうのは、まあ、本当にベースとなるような基礎というか、その部分をこう学べるっていう理解でよろしいですかね？
あ、そうです。
ありがとうございます。じゃあまず最初にそれをステップとして、資格の勉強をされて、であとは実際にこう現場に入って、学びながらというか、実践的にこう介護の現場で働く方が多いということですかね？
はい、そうです。
ありがとうございます。ちなみに大学からとか大学を卒業してこう入ってくる方っていらっしゃるんですか？専門学校とかでもいいんですけど。
ですね、大学卒業して入られる方はなかなかいらっしゃらなくて、
はい、
専門学校を卒業して介護福祉士の資格を取っていらっしゃる方は、はい、おります。
あ、そうなんですね。カズノだとその専門学校とか大学が地域にないと思うんですけれども、一旦その地域の方が、学ぶために、例えば青森とか盛岡とかに出られて地元にこう帰ってきて働くっていうパターンが多いんですかね？
そうですね。はい、
ありがとうございます。今ですね、福祉のお仕事を を、志す、方、いろんなまあ評判があって、まあ、福祉のお仕事ってこうだよみたいな報道とかもやっぱりあるんで、こういった方と一緒にこう働いてみたいなとか、そういった部分って何かありますか？
法人としては、はい、一応協調性のある方とか、
はい、
明るく元気に仕事に取り組める方、常にさまざまなことに挑戦し成長していきたいという意欲のある方を求めています。
なるほど、ありがとうございます。福祉のお仕事っていうのは基本的に朝から、夜までというか次の日の朝までもう本当に一日の中で働いている方がいらっしゃると思うんですが、愛生会 の、まあ、その職員の方の働き方で何か特徴的なものってありますか？
はい、近年社内で、はい、結婚される方とかいて妊娠されて産休に入る方とかいらっしゃいますので、それに伴って採用される方とかいらっしゃるんですけど、最近です と、ライフステージに合わせて、日勤だけで希望されたりとか、夜勤だけでっていう募集もあるんですね。
なるほど、
はい、そういうライフステージに合わせてその子どもさんが大きくなる段階で、
はい、
できることできないことを選んで仕事していただくように、一応求人はしているところです。
なるほど。ということはその法人全体もしくはその事業所全体でそのいろんな方の働き方をこう分かち合うというか、
はい、
それをこう配慮して、まあ、本当にこう働いている方も支えているっていうような感じなんですね。はい、ありがとうございます。あとちなみに例えば学生さんとかあとまあ市内の今高校生の方とかに、向けて採用の例えばアクションというか何かこうしてることってありますか？
最近ですと、
はい、
鹿角市の介護の仕事フェアというのに参加させていただきました。
はい、
2名の、学生さんがですねお話を聞きに来てくださいました。
ありがとうございます。その学生さんたちは今も何かつながったりしてるんですか？
はい、最近なんですが、
はい、
その2名の方が施設見学に来てくださるっていうことでしたのでこちらの方でツアーを組んで、法人の事業所巡りをさせていただきました。
素晴らしいです。もしかしたらじゃあ卒業された後に愛生会に入ってきてくださるかもしれないっていう。
そうですね、ご縁があるといいです
ありがとうございます。人がそれぞれの花を咲かせるために、最後にゲストの好きなお花をお聞きして、その花言葉と今の仕事を紡ぐ愛の言葉の架け橋、愛言葉をお聞きしています。高野さんのお好きなお花は何ですか？
カサブランカです。
カサブランカですね、カサブランカは、高貴とか、無垢とか、威厳、純粋っていう言葉があるようなんですが、今のお仕事とつながるところはありますか？
つながるというか、
はい、
私とは縁がない、この年になって、いろんな汚い思いとかを、
はい、
いっぱい抱え込んでいるので、そういうなところを、純粋な気持ちに変えていけるように、
はい、
素直に、福祉が大好きだなって心の底から言えるように、
はい、
それに目指して仕事していきたいなと思っています。
素晴らしいですね。カサブランカは高野さんにとって、目指すこう象徴というかそういったところもあるということですね。
そうですね。
今日も素晴らしいお話がたくさん聞けました。この番組では福祉の仕事や介護、子育てについて質問をお受けしております。愛生会についてもっと知りたい方は、秋田県愛生会愛と共に生きる会で愛生会で検索してみてください。今日も皆さんにとって愛があふれる一日になりますように。